Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年8月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、この方です。
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団、はい、1ヶ月ぶりぐらいの出向ですかね、
はい、
ようやく梅雨も明けまして、
ね、長かったですね。
今年は遅かったですね、うん、僕吉本の私の担当というか、まあ文化人部門のを統合して担当なさってた囲碁さんっていう人がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人がもうね、例年毎年のことなんですけど、梅雨明けを梅雨明けと、まず梅雨に入ったかどうか、
うん、
そして梅雨いつ明けるのかっていうことを異常に気にする人で、はい、
うん、
もう6月入るか入らへんぐらいから、うん、梅雨入りましたかね。もう顔を合わせれば二言目には梅雨入りましたかね。
なんか入ってるか入ってないかわからん時ありますもんね。
わからないし、あれって、
雨降ってる
か後からわかることなんですよね。梅雨かどうかっていうのはもっと、今の、8月なる前に梅雨明けたっていうのは暫定的な、明けたとか入ったとか見られるっていうのは気象庁が暫定的に一回言って、また後々、分かることみたいな話を。
そうなんですね。
去年僕、佐山さんに聞いて。でもほんまにずっとその気にしてる人で、で梅雨が入ったら入ったで、梅雨明けますかね。もう明けますかね。ずーっと。
入ったまなしに。
入ったまなしに。いや、ほんで、いや、囲碁さんにとっての、その、うん、梅雨って、体感として、
う
ん、僕よりだいぶ年上なわけですよ。40代後半。うん、40何年、もう50年近く生きてて、
はい、
どのぐらいとして捉えてるんですか、梅雨をって言ったら、うん、いや、一週間ぐらい、って言って、うん。いや、そんな短ないやろ、っていうね。
まあ、それ。吐かない。
吐かない。セミはないんやから。でも、ほんまになんかそういう、ずーっと気にしてる人で、うん。で、その人が、その、マネージャー担当変わったんですよ。
はい、
塚口さんっていうの変わって。うん、で、変わるときにまだ電話、またね、かけてきはって。いや、本当に、なかなかお役に立てなくて、みたいなこと言わはるわけですけど、いやいや、もうそんな、まずでも、ちょうど、梅雨入るか入らへんかの頃やったから、まず梅雨のこと言ってくんのかな思ったんです。まず電話出た時に。わざわざ今年はもう電話してきよったか思ったんですけど、そうじゃなくて、いや、ちょっと実は変わることになりまして、
はい、
みたいなことを言ってて、で、じゃあどなたに変わるんですかっていう話をしてて、で、僕知ってる人ですか、
うん、
で、まあ、吉本人でも、ある程度知ってるんで、
うん、
って聞いたら、どうですかね、50ぐらいです、とかって。名前言うたら早いやん。50ぐらいです。
うん、
で、1990何年の秋入社です。いや、でももう、もう名前言うてや、みたいな。
周辺事情、ね、
周辺事情。いや、もう直接名前言ってやもん。全部しばらく泳がせてたんですよ。
うんうん、
だからようやく最後名前言って、
はい、
塚口さんって人です、みたいな。うん、変わった人でね、
うん
うん。で、最後の最後に、いや、僕もお世話になりました、いう話をしてた。いやいや、こちらこそ、足立先生にはお世話になりました、って言って。朝パートが出てる、和歌山大学の先生いるじゃないですか。
はいはい、
なんかあの人と勘違いしたのか。
いろいろ、混じってやった。でも、うん、マネージャー辞めるのは大手の情報やから、どっかで混じっちゃった。
で、これ、両方のマネージャーなんですよ。だから文化事務も統括されてるんで、もう誰に説明してか分からなくなって
もう最初から間違えてたんです
よ。最初から間違えてる可能性もあるし。まあまあ、
うん。
その変わった方が、一回隅田さんがやってる仕事を見に来ます。どんなことを、どういう思考性なのか。一回ちょっと、探りに。行かせてくださいとか言って、
はい、
この番組の、
はい、
竹内先生が、
はい、
ゲストに来られて、
はい、
90分ずっと渡部の話をした時に、
はい、
来られてたんですけど、なんか首かしげながら帰ってきましたね。何したいんかわからんわみたいな。
要領を得ず。
要領を得ず。この人は何をしたんやろうみたいな。まあ でもね、今年の夏はもう梅雨明けたとはいえ、普通はね、結構祇園祭りの良い山ぐらいで、良い山に行ってると思いっきり雨降って、で雨明けて、ああ、これ梅雨明けちゃうか、みたいなんが、京都の梅雨明けのイメージあったし、その寺井先生ってね、この番組たまに私が話する母校の先生が、鉾立ても終わらぬうちに梅雨が明けましたみたいな、オリジナルの季語を使って暑中見舞いくださった年もあるぐらいなんで、その鉾立てと梅雨明けっていうのがちょっとこう梅雨になるようなイメージだったんですが、今年も8月ギリギリまでなかなか梅雨が明けなくて、で鉾立てもないし山鉾巡行もないし、でね、あの大文字の大文字というか五山の送り火もね、今年はあの大の文字も真ん中とこの先っぽだけがちょんちょんちょんちょんと火がつくっていう、
あ、そうなんや、ちょっと減らすんですね、
あとはなぞってください、
心の中でね、でほんまに星座のようにこうつなげてっていう、想像力が必要になるっていう、
心眼が、
そう、心の目でそのっていう大の字を見てっていう、
うん、他のはどうしてあるんですか、ストリーとか。
ああ、他のもどうなの、同じような方じゃないですか、だから。
まあね、台、うん、で、その、ね、メインの台をそんなにね、ちょっとしかしないのに、他しっかりやったらおかしいよね。
それはおかしなことになるから、うん、他のも1点か2点っていう、佐山さんの情報によりますと、やっぱりそれはそうやわな。だから全部心の中で、心眼で見て、うん。
結構初見では難しいですね。
初見ではね、うん、そこまで想像力ある人ね。うん、
ね。
で、初めて何も事情を知らずに、うん、それを見て全部心の中で繋げたらすごいですね。
うん、
あれ多分大で。
船形やわ。
船形で、みたいな。
昔のね、ギリシャ人みたいな。
うん、そう考えたらすごいな、ギリシャ人っていう。
ギリシャ人なんか何なのか。うん、
すごいと思うけど。
ね、星座考えた人ってそうでしょ。
で、今年は高校野球もね、
うん
ね、夏の甲子園がないから、
うん、
各都道府県の高野連で、
そうそう、うん、独自大会。
独自大会をやってるわけでしょ。
はい、
なかなか、ね、でも、うん、その中でも、気持ちを、まあ、途切れてる部分はあるかもしれないけれども、
はい、
試合に臨む球児っていうのは、
そうそう、うん、やっぱり全力を尽くしてますからね。うん、
でね、
うん、
気になった、記事があるんですけれども、
はい、
こちらの7月30日の日刊スポーツの記事なんですが、
うん、
その今言ってた都道府県の高野連の大会のうち、大阪の大会で、はいはい、登録外選手で没収試合、特別ルールアダっていうことで、
はい、
大阪府高野連は独自大会2回戦の八尾三原三原美しいに、
はい、
を没収試合にしたと、
うん、
で高野連によりますと9対3で八尾がコールド勝ち目前だった7回裏、うん、7点差空いたらコールドになるんですかね、
ああそうなんですか、
ね、うん、でその時に登録外の選手が代打出場したことが判明、始球、
うん、
で出塁したものの公式記録の担当スタッフがメンバー表に当該選手の名前がないことに気づいた、大会本部が気づいて没収試合となり、
うん、
この次が分からへんな、規定により三原が9対0で勝った、9対3で勝ってたんですよ、青が、
うん
うん、でもその登録外の選手を代打に送って、
うん、
でそれで没収試合になったら、
うん、
9-0 で負けるっていう、もうそういうルールらしいんですよ、これちょっと調べたら、
はい、
別にこの高校野球に限ったことじゃなくて、
はい、
野球って一般的にそうらしいんですよ、そういう没収試合に当たるようなことがあった場合っていうのが、
野球規約かなんかに
あるんでしょうな、で今大会は30人まで選手登録が可能で、
はい、
試合ごとに20人のベンチ入りを変更できる特別ルールが設けられていた、
はい
はい、
試合ごとにね、
はい、
で八尾は故意ではなく登録メンバーを誤って認識していたという、う
ん、でだからね、その登録ほんまじゃない人が出ちゃったということなんですね、ち
ょ
っと、まあ、普段だったらないわけですよね、だから普段だったら毎年、うん、
決まってるわけでしょ、あのベンチ入り、
うんね、
メンバーが決まってるわけ、
固定されてるから、うん、その中で
そんなに出入りがないわ。
だから今年多分いろんな選手に最後の夏で、ただでさえチャンス奪われたから、 機会を増やしてあげようっていう。
そういう気持ちやのにね、ちょっとそれは、うん、で、ファーボールでしょ、しかも。
いや、だからね、その、我々法律家から考えたら、うん、法律の趣旨から解釈するじゃないですか。うん、この趣旨っていうのは、うんうん、多くの選手に最後の夏の機会を与えることにある。
うんうん、
とするならば、みたいな趣旨から、
独自やからね。
独自やから、うん、そこまで厳格に。
うん、ねしかもそのやった行為と罰が全然釣り合ってないですもんね。うん、
これ均衡取れてないし、うん、その監督が謝ってる写真載ってましたよ。他の朝日新聞かな。
あまあ、そうね、うん。監督も下田とは。思うけど、うん、
こう勝った方も変な感じやで、うん、そんな
9-0
で、ね、9対3で負けててんやから、
ね、コールド寸前からの大逆転ですからね。
これってどうなの、例えば、うん、おそらくね僕が読んだまあ、ネットのソースなんですけど、はい、プロでもそうなると、はい、没収税になるようなことがあったということで、はい、例えば9対3で勝ってて、はい、その9点の中にホームランとかも含まれてたとして、はい、没収税になって、うんうん9-0 で負けるってことになった場合って、はい、そのホームランもなかったことなのかな。
それはきっとそうなん
でしょうね。没収やから。
なんか2000本安打達成したとか。
全部残らんのですかね。勝った方もじゃあ安打とか打点とかそういうのも。
ならへんのかな。
残らない。
サイクルヒットとか打ってたら、うん。かなんで、
う
ん
ね。
ちょっとまあ先言うてくれや、みたいな。う
ん、その子はベンチには入ってたっていうことなんですか、うん、
だから30人まで登録可能で、ええ、30人の中から20人をどう選ぶかは、うん、そのメンバーに書くので、試合ごとに。その中に入ってない、うん、20人に入ってない、残りの10人の中の子を代打で監督が使ったんでしょうね、これ。
その残りの10人の子はどこにいたんですか、スタンドではないんですか、うん、ベンチに。
ベンチそんな入れへんのちゃう、だからその試合ごとに20人。
スタンドから来たん
ですそうか、そうか。
どうしたんや、
そうか、そうか。30人入ってんのかな、
そのメンバー表の。
キチキチじゃない、そんな、それもまた趣旨に反するやん。そういうコロナ禍の中で、うん、そういう3密とかを避けましょうみたいな話で、もう大会もっていうような話でしょ、中止にしましょうみたいな中で、ベンチキチキチやったら。これどういうことなの、
でも、スタンドから呼ぶときに気づくでしょ。
それはね、彼は。なんか、ベンチにおってんやろな。
おったんやろね。
その時点でも間違ってたんじゃなかろうかと思いますよね。
最初の20人が、その前の試合と多分変えたから、
うんうん。そうそう。記載とその実際に20人入ってる子が、
はい、
メンバーが違うかったんかも。
いや、それは、スタンドから来たらみんな気づくやろ。あれみたいな。スタンドから超えてきたで、みたいな。
ダメダメって。ちょっと。
なかったよな。うん。まあ、だからそこまで厳密に見てなかったんかな。うん、
で、結構、八尾高校って強い。
ああ、そうそうそう。
学校でしょ、うん、確か。
名門や、うん。うん。そういう、私立が強くなるまでは。うん、
結構 OB、
うん、
ね。
辛いなあ、うん、でこの三原高校っていうのは次の試合3回戦か、
うん、
上宮大使、はい、でも昔の上宮ですよね、
違う、2つある、2つ
違うのこれは、
はい、うん、
あそっかそっか別か、うん、上宮に5回コールド負けしてるんですよね、
う
ん、
そらするわね、うん、
でもチャレンジはできたわけやからね、その没収があったからこそね、
そう
かね、
これもなあ、うん、せっかく最後の夏をなんか、これこの都道府県の高野連の大会があったがためにまたなんか
ね、
最後の花道を作ってあげるっていう趣旨でしょ、
うん、それが逆
でまたなんか何とも言えん、う
ん、なんかね、
う
ん、
居心地の悪さを
作る、
出しちゃったね、なんか、
うん、公式記録の担当スタッフももうちょっと早めにね、うん、これどこまで、うん、どこで気づいてあかんようになるんやろ、例えばもう打席に向かう途中で気づいて、うん、いやこの選手登録してへんってなったらどうなんやろ、まだええのかな、バッターボックスに入ったらあかんのかな、
あれ高校野球って選手交代って監督言わないよね、言うの、あれ言ってる、
どうなんですか、
え監督言うやろ、
言ってる、
じゃ
言ってるけど、ごめん、言ってたらごめんなさい。
どういうこと、どういうことですか、
いや、選手交代やっぱ言った時点であかんのかなと思って。
ああ、
そういうことなのかな、やっぱり。
言った時節、監督。その時であかんってことか、
申告した時節。
そんなことまで厳密に決まってるのかな、これ、ルール。 これはでも選手もこのルールあんまり特別ルールで、
うん、
でしかもそれがあったら没収試合になって9対0になるみたいな言葉が知らんでしょ、
うんうん、で
このルール
勝った側も何で勝ったんかっていうのがなんかねもう最後お互い死力尽くして昔さよならボークってあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あんなんやったらまだわかるけど、
うんうん、
なんかたまたまみたいなとこあるしね、
う
ん、
そう
ようわからないですね。
なかなかそのドラマにもなりにくいもんねこれ、
うん、
なんか
そうなんです
高校野球の、
うん、
あなんか太ももつってきたおっさんやなこれ喋ってて太ももつってくるけどでもこれあと気になったんがね、うん、高校野球の記事で、うん、ナンバーのウェブ版の記事で、
うん、
その、まあ、しばらく練習を自粛期間中高校生も休んでたじゃないですか、
うん、
野球部の子たちが、
はいはいはい、
でその間に、
はい、
休んだ後球速測ったら、
は
い、そのスピードが速くなってたとか、飛距離が伸びてるみたいなことがあるっていう、休んだことによって、ちゃんと休養を取れてっていう。だから、今年ないことによって、場合によっては、その今後プロで活躍する選手とかにとったら、もしかしたら、いい方向に働くこともあるかもしれないし、夏に肩を酷使することによって影響出る選手っていっぱいいるから。
そうやね。
だから、わからんもんやもんな、こんな。人生は、
うん、そうやね。もしかしたらそのそうやね、ものすごいピッチャーの子は今年夏がなかったことによってものすごい耐性するかもしれない、
うん、その可能性もあるかもしれんし、ね、逆にこのね、春もなかったわけでしょ、選抜も、
うん、
で選抜とこの夏で2回のこの甲子園で活躍して、
うん、
プロになれたはずの、うん、選手が見出されへんかった可能性もあるし、
ね、やっぱそういう選手いっぱいいますもんね。
いるし、
なんか選抜出場校は1試合ずつやるんでしょ甲子園で、
うん、そうそうそうそう、
あ、ね、あ、そうか、そういうのはね、
そうそう、
選抜、あ、出場することになってた学校は、
はい、
うん、それもある
8月かな。
ただでもそれも1試合ずつで
しょ、1試合ずつやから、
うん、ね、
ほとんど、まあそんなにね、
まあ負けたら終わり感があればいいですからね、
高校野球はな、うん、勝ち抜きで、
うんうん、
まあ旗から見れば
ね、まあまあまあまあまあそうなんですよ、ま
あ、この番組に、2年前ですかね出てくださった、
はいはいはいはい、
三島高校昭和54年春夏連覇した時の、
はい、
あの上野山さん、
はい、
上野山義久さんはだからその時のキャプテン で、
はい、
でね、延長18回の激闘ですか、
うん、
星稜高校との、
ね、
18回
ですよね、高校野球一番の試合と言われてるやつですよね。
15回やった
?18回。18回やってると思いますよ。
で、そのね、星稜に4対3で勝ったっていう、はい、その伝説の試合の話をしてくださいましたけど、
うん、
だからあの人はそれで、大学同社に野球で行って、
はい、
で、その後 NTT に野球で、社会人野球の選手になって、で、まあ辞めた後も NTT 勤めてらっしゃって、
はい、
で、今ね、あれですよ、和歌山の有田市の市会議員になってらっしゃるんですよ、
うん、はい、
去年の選挙でトップ当選して、
うん、
だからそれも言ったら高校の時のその春夏連覇があるから地元の人は誰もが知ってるわけです、
うんうん、
だからその、そうなる可能性のあった高校生も、う
ん、はい、
そういう人生設計ね。
どんな設計して
、いや、その、高校活躍して、高校野球で、うんうん、
まず甲子園出てから。
うん、その、プロはちょっと厳しいかもしれんけど、
うんうん、
ね、大学、社会人を頑張ってやって、
うんうん、
最終的に地元で司会議員になろうみたいな。う
ん、それはなかなか繋がらへんけど、
甲子園でまず知名度上げて。
知名度上げて。
めっちゃ難しいじゃん。
まあ、そのぐらい考えてる子はまた、なんか成功するよね。
まあまあまあ。
うん。でもそういう可能性も。
うん。
だからいろんな、ね、うん、
ね、
うん。
そうですね。
うん。あったことを、この大会が、まあ、なかったことによってそう、
うん、
いいことになる人もいれば、
うん、
ないことによってやっぱり人生変わる人もいるし。
ああ。
ね。
うん。
スカウトも大変ですよね、プロ野球。
そう、だからスカウトもほんまに、うん、その。
まあ、地方大会くまなく見てるんでしょうけど、う
ん、だからどんだけ見てるかっていう、スカウトの腕の、見せどころも、
うん
うん。
そうですよね。
ね、
うん。で、そのスカウトで名前打って、司会議員になろうとしてるスカウト。それは無理があるな。それはさすがにその設定に無理があるわ。いろんな人のね、
うん、
結局司会議員目指してるん
で。でも、でも、あの、僕もね、高校の時に、高3の夏に、今宮恵比寿新人漫才コンクールで、
はいはいはい、
それで、 あの大賞取れたから、うんうん、一芸入試で立命行って、はい、それが法学部やったから、
はい、
司会議員目指しました
。なんで最終的に司会議員やねん。うちの司会議員最終的に、地元の。でもほんまになんかそれで、それがあるかないかって人生、変わってたと思うから、
うん、
だから、ね、うん、でも、まあね、これからの人生の方が、長いからとかっていうようなことを今その渦中にいる人に言うべきではないわな。うん、桑田選手は言うてましたわ。あの、桑田真澄さんは、うんはい、この夏のナンバー、いつもね、この夏に甲子園特集出るじゃないですか。
はいはい、
買っちゃうんですよ、これ。
野球は好きやもんね。
そ
ん
な
ん
か。僕あの、高校野球が特に、
確かにね。
好きなんですよ。うん。うんうん、で、まあ、なんか、ほんで感動する書き方をしてるわけだ、これが。
うん。
で、あの先週末も、うん、その晴れ、ようやくね、ずっと雨続いて晴れた日に、その娘を、うん、あの、駐車場のね、前であのビニールプールに入れながら、うん、でも、関心よろしく、小さいチェアを置いて、うん、そこで、あの、パラソルを置いて、うん、で、まあ、見ながらね、一人で遊ばせれないじゃないですか。うんはいはいはい、で、この、ナンバーを読みながらね、
うん、
でちょっとダルビッシュの話は泣いても
う
たわ。
あ、そう。
ダルビッシュはもう高校の時からその練習、うん、東北高校でこういうメニューやりますよって先輩から監督から言われても何のためにやるんですかっていう、
あ、
ちゃんと説明してもらえへんかったやらへんかった、
うん、それはでもちょっと高校生の時のダルビッシュはそれが理由ちゃうんちゃうかなっていうのもありますよね。
ダルビッシュは、
はい、あのやりたくないからなんですかねっていうタイプのようにも、うん、
だからそういうダルビッシュが、うん、でも高2の甲子園で、うん、そのほんでいつもね投げててちょっと違和感覚えたりとか、はい、体に痛み覚えたら自分からもうマウンド降りますってすぐ言う選手だったらしいんですよ。
ね、
うん、それがあの明らかにちょっと変調をきたしているにもかかわらず、
うん、
そのずっともう投げさせてくださいって言って投げて、でクールだダルビッシュが初めて泣いて、
うん、
その何のために泣いたかって言ったら先輩ともっとやりたかった、
うん、ああ、うん、なんかそれ聞いた気がしますな。
っていうのをこうなんかビニールプールのね、うん、隣で泣きながら、
うんうんうん、
ページをめくって、
うん、
これね、
うん、
ドラマが
甲子園はね、
さ
よならボークのあの動画は結構何回も見てしまいますけどね、僕。
さよならボークって何の時？
ね、あれだから松坂世代じゃないですかね。
松坂
があたりやったような気がするんです。宇部商業と豊田大谷の対決で、
はいはい、うん、へー、あんまり僕もその動画わからない
です、ね、なんかあるためにそれを見るの。
なんか感動してますよね。
あの僕、奇跡のバックホームの見ますけ
ど、ね。ああ、それもね。
そうなの、
松山商業の子が
ね。熊本工業との決勝ですよね。
ね。最後、最後じゃないね。ライトフライが。
そうそう、9回裏かなんかで。
もうね、変わったところに飛ぶのよ。
そうそうそう。で、もう。それ1点入ったらもうさよならみたいな場面で。
うん、でもう、ドンピシャのところに来るのよ。いや、奇跡のバックホーム知らない？
犠牲フライ打たれたら終わり。
ナンバーはよく読むんやけど、読んでる間によく甲子園大会終わってんねん。奇跡のバックホームをちょっと見て。そうそ
う、で、ライト交代するんですね。
そうそう。もうほんまに。
もうその、
その瞬間に、ツーアウトでライトに交代したら、そこにボールが飛んで、もうものすごいボールが、ドストライクが来るのよ。
っていうのが。
アナウンサーがね、
もう。それ何年ぐらい前の話？
それが、
でも10年以上前やろね。
僕らが中高ぐらいじゃないですか。
うん、え、そんな前？
じゃ、え、そんな行きません？
いや、もうそんな言われたら、あやふやな、
あやふやな話、先頭でくださいよ。ラジオなんですから。
そうか。
そういう、放送であやふやな話は。
でもあれは、
96年やから、長谷川くんが高3やわ。
高3、そう。
ああ、そうなのね。
ギリギリそうだ。
僕はもうだから大学2年生とかで。
松坂世代より前だ、じゃ
あ。そうやね。
松坂世代って、長谷川くんより1個下、
うん、もうちょっと下やで。
ちゃうっては
ず。二個下。
もう、いや、何の話
ちゃんと思
って。あの、君らもっとね、緊張感持って、これ番組なんやから、
はい、ちゃう。ほんまほんまほんま。
収録前に喋ってはないねんで、これ。ほんまに。
いや、俺、松坂世代はね、すごく見てたのよ。
うん。
松坂の。
うん、PL 対、横浜の試合の、うん、PL の方に、僕の親戚が出てたのよ。
あ、そうな
の。田中将彦君っていう、後にロッテに行くんですけど、
なんか言
う
てたな。
2年生キャッチャーなんですけど、うん、出てたんで、ものすごくテレビかじりついて見てましたよ。P PL 対横浜は。
その親戚でどのぐらいの親戚？
おかんの、いとこの子やね、だから。
まあまあ近いか。
うん、またいとこみたいな。
そうそうそうそうそう。
大谷と。
はい。はとこっていうか。うん。近いじゃないですか。
南進とや、もう英雄です。
どうしよう。最後のバッターなんですよ。
あ、そうなんや。
う
ん。
あ、そうやった
。全く手も出ないんですよ。
いや、それは松坂とか、あの、決勝戦でノーヒットノーランとかしてたでしょ。
そうですね。そうですね。
あ、京都聖書か。
うん。
そら、でもあの、ね、ナンバーにも載ってますけど、江川卓なんて、その、高3の時の、うん、その、まあ、県大会、
はい、
県大会で、だから栃木か。で、栃木やな。
はい。
うん、で、あの、3回ノーヒットノーランしてんのか。3回やで。
なんかその、江川さんからホームラン打ったっていうだけの人が、あの、プロ入りした人もいるよね、なんか。
あ、もうその実績を
立てに。たった一回だけもう当たって、江川さんからホームラン打ったっていうのがもう実績で買われて。
まあ、そういうね、だからドラマが、今年は起こるはずやったドラマが起こらなかった。うん、でもその起こらなかったがゆえに将来起こりうるかもしれないし。
うん、そうですよね。ね、まあ、目撃してないだけで地方大会っていうか、独自大会でいろいろあったはずやからね。
うん、というわけで、あの、来週は、ね、なかなか夏らしいことがない、今年の夏。まあそれはね、私たちだけかもしれないですけれども、
はい、
ちょっとこの番組は、ちょっと夏らしいことやっていこうじゃないかということで、はい、夏の落とし物をね、
はい、
拾いに、はい、行こうかなということで、うん、
はい、
来週は昨年に引き続きまして、真夏のサイキックミーティング、
う
ん、北野誠さんと竹内義和先生をお迎えして、1年ぶりに、
はい、
ね、3人でやろうかなと。
京都の夏の風物詩みたいな感じになってきて
ます
ね。
いや、もうね、五山の送り火もその点々点々なわけですから、ね、山鉾巡行もない中で、
うん、
これはちょっと、やろうかなと。
はい。
楽しんでるわけですけれども。
うん。
うん、どうした
のか。まあ一応、それに向けてちょっと景気づけに朗読、言っておきますか。
ちょっと待って、それ前、一回読んでるで、自分。
いや、でもあの、音楽でもね、あの、スタンダードナンバーって何回でも流されるじゃないですか。
まあ、同じ番組何回もかかる曲とかあるけれども。
まあ、そんな感じ。
サムさんいい？まあ、しゃあないわ、じゃあ。景気づけに頼むで。
いきますね。月曜の朝はいつも寝不足だった。少年は日曜の夜になると、AM ラジオの周波数を 1008kHz に合わせた。ラジオから流れるイギーポップのリアルワイルドチャイルドに乗せて軽快に喋り始める北野誠と竹内義和、芸人と作家の最強タッグが織りなす言葉のプロレスに端的しているうちに夜は更けていく。大阪の ABC ラジオで放送されていた誠のサイキック青年団はカルト的人気を誇った伝説のラジオだ。番組イベント真夏のサイキックミーティングのチケットは発売と同時に完売。数千人のサイキッカーが会場である大阪厚生年金会館を埋め尽くした。2009年の春、サイキッカーは予期せぬ悲劇に見舞われる。番組やイベントでの発言が問題になり、21年続いたサイキックが3月8日の放送を最後に突然打ち切られたのだ。翌週の放送はアナウンサーが諸般の事情で前回3月8日放送をもって最終回と無機質な声で告げるのみ。最終回なきバッドエンドにサイキッカーは枕を濡らした。誠さんは約1年の謹慎を経てラジオに復帰。名古屋の CBC ラジオでお昼の帯番組北野誠のズバリがスタートした。サイキック終了の方を聞き、いても立ってもいられなくなり書いた手紙をきっかけに、誠さんとの交流が始まっていた私も、ズバリに出演するようになる。生放送中に寄せられる大量のメールを即座に選別し、ネタに応じて緩急自在のトークを繰り広げる誠さんの神業に、いつも舌を巻いた。CBC ラジオの夏祭りで見た光景も忘れられない。夏祭りには、1000人を超えるリスナーが詰めかけ、誠さんに声援を送っていた。ステージでは誠さんが泉谷茂の春夏秋冬を歌っている。謹慎を強いられた誠さんが過ごした春夏秋冬に思いを馳せ、
目頭が熱くなった。新天地名古屋でもリスナーから熱烈な支持を受ける誠さんは、ラジオの神様に愛された男だと確信した。一方、竹内先生はなかなかラジオに復帰できないでいた。しかし、竹内先生もラジオの神様に愛されなければならない男だ。2017年秋から KBS 京都ラジオで、隅田隆平のハマグリ御門の編が始まると、ことあるごとに竹内先生に出演をオファーした。錆びることのない話術で語られる哲学的に下世話な話に腹を抱えながらも内心こう思った。誠さんのツッコミがあればもっと面白いのに。2009年3月8日の放送を最後に、誠さんと竹内先生が共演することはなくなっていた。サイキックの放送終了からちょうど10年が過ぎた今年の3月、ハマグリ御門の編に出演した誠さんは、竹内先生といつの日か共演することを約束してくれた。そして春が過ぎ、夏が来て、10年越しの最終回が現実のものとなる。その夜のハマグリ御門の編のサブタイトルは、真夏のサイキックミーティング。オープニングテーマのリアルワイルドチャイルドに乗せて、竹内先生が誠さんに話しかける。あのね、まこっちゃん。日曜の夜をつなぎ合わせて生きていた少年が、二人のそばで笑っていた。
勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは、世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、
はい。
メール、愛知県、ひろえさんからいただいております。ありがとうございます。またしても石田純一がやらかしたようです。あまたのハマグリスナーがこの件を取り上げていると思いますので、あえて詳細はトースポウェブの URL を貼り付けておきました、うん、この人も竹内先生に言わせれば何か取り付いているんでしょうかね。周りの方々は彼のことを悪い人ではないと評していますが、悪い結果を招く選択をことごとく続けているのです。これはもはや人間技ではないし、人間離れしてると言って過言ではありません。悪意さえ感じます。えらい怒ってますね、石田純一さんに。カミソリ負け弁護士軍団はどのように弁護擁護ができるのか、見解ありましたらよろしくお願いいたしますと、うん、いうことなんですが、まあ、トースポはね、はい、週刊女性に載った記事を後追いで、まあ、報じてるんですけど、
はい、
それがですね、その週刊女性の記事っていうのが、見出しが、石田純一、福岡でもシャンパン一気&美女お持ち帰り。叩かれたって大いに結構と書いてるんですけど、もうね、まあ、コロナならはって、はい、うん、でね、まあ、無事退院されて、うん、でその後、ね、なんか、また飲みに行って、千鳥、うんうん、足で歩いてるとこを取られて、はい、っていうのがあって、また今度、うん、福岡、うん、行って、飲んで、
うん、
女性を連れて帰ったというようなことらしいんですけれども、うん、
はい、
でもね、うん、これ、石田さんは何も遊びに行ってるわけじゃなくて、
はい、
仕事で行ってるそうなんですよ。
あ、
うん、仕事で行ってて、その仕事っていうのがね、
はい
はい、またね、ああ、そら、そういう仕事もあるわっていう仕事で、うん、石田さんが福岡を訪れたのは、はい、まあ、A さんっていうね、この人は石田さんの、まあ、仕事斡旋してる人らしくて、うん、今、ね、テレビとかイベントの仕事が、その石田さんの今までの言動とかが叩かれたりとかして、
はい、
仕事が減ってるということで、まあ、この A さんに頼って、
うん、
仕事を紹介してもらってるらしいんですけれども、で、その A 氏が仲介した仕事の打ち合わせのために福岡を訪れたと。
うん、
で、どんな仕事かと言いますと、滋賀県にある整骨院の宣伝広告物を作るのが目的。
うん、ちょっと疑問が出てきましたよ。滋賀県の。
え、いや、あれですよ。佐賀県です。
あ、佐賀県。
佐賀県。
佐賀
県。
滋賀県。滋賀県。バッチリ滋賀県。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
それおかしいな。ごめんなさい。ごめんなさい。それは僕、また、なんか、偏見があって、うん、石田さんに、うん、純一さんに誤解を招くようなことを言いましたけど、うん、違います、違います。そんな不合理なことしてないです。佐賀県の、佐賀県の整骨院の仕事のためやったら、福岡の
人は。まあまあまあ、
大丈夫でしょ。で、 これあれでしょ、だから結局、整骨院とかで、うん、まあそういう著名人がインタビューする形式の、要は法律事務所でもあるパターンですよ。
うん。
要はそういう広告やりませんか、うん、みたいな勧誘の電話かかってくるでしょ、
はいはい、はい。あれだからインタビュー形式を取ることで、第三者の視点が入るんで、読んでる側は、ああ、なるほどってこう、なんか、
うん。で、そうそう、うん。その、あ、取材される、著名人に取材される、うん、あの、整骨院なんや、あるいは法律事務所なんや、うん、って思わせる効果があって、うん、
はい、
で、そういうインタビューばっかり載ってる雑誌があって、それを自分とこの店とか、
はい、
事務所とかに置いておくと。うん、
あ
で、ここの、まあ、先生は、この雑誌で石田純一さんにね、うん、紹介してもらったんですよという、はいはい、そういうのがあるんですよね。
は
い、
なるほど、
ね、広告の方法として、
ね、はい、
法律事務所、要はあるでしょ、法律事務所とかでも、
うん、あります。
なんかあのグラビアアイドルの人がね、
はい、来てくれる、
来てくれました、ね、みたいに言うね、言うてるんですけど、うんうんうん、なんでやいう話じゃないですか。プロボクサーのね、元世界チャンピオン誰々さんからインタビューを受けましたって、うん、そうそう、そんなわけないやろと、うん、普通の流れでなかなかないじゃないですか。
うん、なんで来てくれんね
や。なんで来たんやと、うん。それはそういう広告の方式がございまして、うんうんうん、
はい、
あれ知った今となってはよく僕ら営業かかってくるじゃないですか。
うん、
だから出てるのを見たとき何とも言えんね、うん。同期とかでたまにいるんですよ。
いるかない？
いや、あの、Facebook であるんですよね。
そう。あれね、ちょっと、いやいや、それ、取材受けましたじゃなくて、お金出して、っていうのがね。
うん。うん。うん、まあ、飛び込みでは来へんやろからね、うん、そんな。
元世界チャンピオン
の、ね、話
元プロ野球選手が。そんな、ふ、うん、らーっと来ないですよ。
うん、待ちぶらちゃうんやからね。
待ちぶらで、アンギャでござるなんやから、急に期待せへんからね。だからその、仕事を石田純一さんがなさってるんですよね。
そうなんですかね。
ああ、そういうことなのかな、うん。なんか想像はしましたけどね。なんとなく聞いたときにそれ、
う
ん。
そうそう、そのパターンやわ。あれだから同じ日に、例えば何件か回ったりするんですよね。
うん、あ、そうなんや。
基本的に石田純一さんもそうですけど、東京のに住んでるタレント、うん、著名人が多かったりするわけで、うん、その人たちが例えば大阪に来るんやったら法律事務所を何件か回ったりするわけです。
はしごそうです
ね。はしごするから、同じ服着たグラビアアイドルが、いくつかの法律事務所の弁護士にインタビューしてて。
うん、え、そうなんですか？
そうなんあるよ。
え、服装も一緒？
服装も一緒、服装ぐらいとか思うやんか。
ねえ、もうちょっと変えてほしいな、せめて、う
ん。それちょっと味気ないな。
で、僕の兄弟子の堀之内兄やんっていうね。
あ、はいはい、
その人のクリニックも、一回ね、ダンカンさんが来て取材を受ける、うん。で、それもね、本人も言ってるんですよ。うん、そういう、取材来てもらうっていう、うん、そういう広告の仕方や、言
う
て、
うん。
で、どういうこう、ね、候補があったんって言ったら、
うんうん、
佐藤ガジローさんとかね、そっちの方がええやん。
うん、兄
さ
ん。
いや、でもダンカンさんが悪いと言うてるわけじゃないですよ。
一番いいじゃないですか、ガジローさん。ジップ探偵団みたいな。
いや、ガジロー来てんだよ。それね。
ねえ。ふるさとジップ探偵団。
ねえ。そっちの方がなんか、僕の人は、いやー、それはガジローちゃう、言うて、言うてたんですけど。そのパターンで。だからこれ全然仕事じゃないですか。
うん。
うん。で、行ってはったけれども、
うん、
LINE してもらう、そのね、整骨院に行く予定だったけれども、急遽、まあ、中止になったと。中止になったらいかんでよかったんじゃない中止になったらね。
いや、
うん。突然、ドタキャンにはならないよね、これ多分。
うん。鍼灸院側がちょっと今日やめます。
あ、だからもうね、またコロナのね、患者の数も増えてるから、みたいな。
事前に
感染者ですか。とかっていう中で、ね、で急に、石田純一さんがね、福岡まで来てんのに、ちょっとやっぱりやめときましょうとはならないと思うんで。で、まあ、そこで、その、まあ、自分が CM に、出てらっしゃるんですかね、広告に出てる、パワーストーン販売会社の社長なので、で、そういう、なんかパーティーみたいなのがあったんですかね。
はい、
うん。で、到着するとみんなでシャンパンを3杯一気飲みみたいなことがあったと。でも、まあ、これも言ったら仕事の、ね、
はい、断りづらいわね、
うん。っていう状況やったと思うんですけど、
うん、
ただ、福岡で化粧品の販売をしている25歳だというビーコさんの隣をキープっていうのが、
うん。
うん。で、そのまま、小声で話し込んでて、社長宅を出て、高級ミニバンで一緒に石田さんが泊まっているホテルへ。
うん。
深夜3時になっていましたが、バレないように時間差で入ったみたいですよ、っていうようなことがあって、
うん、
まあ、こういうふうなことを 記事になってると。
うん、なんかもうそっちのなんか不倫疑惑みたいな、もうやっつけみたいな感じで紹介されてるんですね。
そうやな、その、どっちか。
本論ではないですね。
うん。なんかだってこのね、うん、記事の最初の始まりが、うん、石田純一の外出が止まらないから始まるんですよ。外出って。
外出ぐらい。
こともあるやろ。
ね、うん、
し、まあね、いや、僕思い、でもだから、石田純一さんはもうかかってはるわけですから、うん、まあ、他の人に比べるときっとかかる可能性少ないわけですから、うん、まあ、一人で出る分にはいくら出てもいいわけじゃないですか、本当は。
うん、なのかな。うん、でもこの外出が止まらないから始まって本論がそれで暴論としてその女性をなおぐらいのね、あの判決である、別にこれ触れんでも結論はね左右せえへんけれどもなお書いておくとみたいな感じで触れられてんのが、ほんでこの整骨院の先生もね、その石田さんのこと聞かれて、うん、石田さんと B、あ、だから宴会のことは、宴会には参加してたみたいで、この整骨院の先生も。
うん、
来てもらうのは自分とこの整骨院に来てもらわなかったけれども、で、その時に、B 子さんとホテルに行った時の車に同乗していましたかって聞かれて、
うん、
あー、はいって。で、なんかその後、また石田純一さん、が、
うん、
ね、この雑誌に取材されて、いろいろ突っ込まれてるんですけど、
うん、
で、女性たちを呼んで宴会をしたのではみたいなこと言われて、
うん、
そもそも俺の辞書に女の子を呼んでくれなんて言葉はないからっていう、
あんまりよくわからない。
いやだからその自分が好き好んでその場所に行ったわけじゃないっていう、
うん
う
ん、
まあだから自分はそもそもわざわざ呼んでくれとか頼まんでも、うん、まあ普段から女性周りにいるしっていうことも含んでるんでしょうな、そういう意味も、うん、だから自分がセッティングしてくれとか言ったわけじゃないしと、
うんうん、たまたまやと、
うん、でもまあ俺の辞書にっていうほどのことでもないですよね。ナポレオンやないから、うん、ナポレオンもこんなこと言わんかったでしょ。俺の辞書に女の子を呼んでくれなんてことはないっていう。まあでも、これでね、うん、なんか、叩かれてらっしゃるんですけど、
うん、
もう、この、桂手越もそうですけど、
うんうん、
手越さんね。
はい。
ジャニーズ
全然普及しないですけど
ね。ね、桂手越し。
全然襲名のニュース聞かない、
ね。ニュース聞かない、トースポの飛ばし記事でしたね。
うん、
錦糸さんが、
はい、
こんちゃんで言うてたっていう。そうやね、この間、前、長谷川くんが来てくれた時に、
はい、
私のね、弟子の、ニューヨーク州弁護士の、
うん、はい、
アントワンね。
はい、
アントワンと電話をつないで話そうということを言ってたんですけど、
そうですよね。
で言ってたんだけれども、ちょっとその LINE で喋ろうとしたんですけど、
うんうん、
でまあこっちよりもだから13時間ぐらい遅いのかな、
うん、
だからニューヨークの方が、
はい、
で朝に収録した時に、うんうん、まあちょうど夜やから、
はいはいはい、
ええかなとか思って、
はいはい、
電話して繋がったんやけど、ちょっと音質がなかなか悪くて、悪かったですね、
あ、そうなんですね、
放送できひんかみたいになってやめたんですけど、
う
んうんうん、
はい、
その時も、うん、僕としてはまあアントマンは黒人で、で、今、いろいろ黒人の、あるじゃないですか、問題があったりとか、うん、大統領選とか、うん、
はい、
そういうアメリカの今を、
うん、
その、現地在住の、う
ん、ね、
まあ、アントワンに、いろいろ報告してもらおうと。うん、
ね、
まあ、これ報道番組としてね、うん、特派員として、
うん、すごい知り合いがいますよね。
ワールドワイドな。
ワールドワイドな。
ね、
そういう形で電話つないだんですけど、
うん、
はい、最近どうしてんのって聞いたら、
うんうん、
コンちゃん聞いてますわ。どうやって聞いてるかわからんけど。
ドメスティックな。
コンちゃん聞いてますわ。言ってましたね。
すごいですね。
その音源が悪かったということともに、その内容が、う
ん。聞きたい内容がなかった。
聞きたい内容がなかったっていう。まあ、面白かったんですけれども。うん、もう、この、誰かがなんか外出したからどうやって言うのね、
うん。
もうやめたらいいんじゃないですか、この。
う
ん、そのね、まあ、コロナ禍の中だからこそ戦えると思うんですけど、
うん、
やっぱり、はい、今こういう状況で、その、置かれてる環境とか、うん、どういう仕事をしてるかによって、うん、
はい、
やっぱり考え方とか、もう必然的に変わってくるじゃないですか。
そうですね。
うん。うん、まあ、やっぱりちゃんと経済を回す方を、重きを置かなあかんっていうのは、
うん、
やっぱりその、ね、例えば飲食やったりとか、
うん
う
ん、
そういう、ね、職の人は当然そう、やっぱり自分のね、
うん、
その生活がかかってたら当然そう思うし、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
で、その自分の、まあ、言ってほしい言説、
うん、はい、
を信用しようとするし、それはでも当然やと思うんですよ。で、逆に、例えば、病気の人と一緒に住んでる、高齢者と住んでるとか、医療関係者が家族にいるとかっていう人は、また違った方向で、ちょっとでも、少しでもその負担がないように、で、より気をつけなあかんっていう、ちょっと、用心しすぎっていうぐらいしておいてほしいというふうな感じの方向で考えようとするし、それはもうほんまに置かれてる状況によって、絶対それはもうそうなるじゃないですか。きっと。
少なからずまあ影響はありますよね。
だからその中で、なんか、こうじゃなきゃあかんとかっていうのをもう言うのは、それはその立場に立ったら、絶対そうなるしっていうことの、そこの理解っていうのを、ねえ、やっぱりその本当に今もね生活できるかできひんか、今までの生活維持できるかできへんかっていう瀬戸際にいる人とそうじゃない人が、その瀬戸際に立ってる人のやっぱりその立場の互換性というか、その立場に立って考えんことには、それはねえ、
そうね、
だからすごい、それでちょっとまた、まあ、政治的な、ね、その右か左かみたいな話でもどうしても分断が生じるのと一緒で、今そういう、このコロナ禍をどう捉えるかっていう部分でも、分断が生じちゃってるっていう部分が、でもやっぱりそら、ね、自分の生活を守るのがもう全ての人が、我もそうですし、職種によってまたその危機感とか全然違うし、影響ない職種もあるやろうし、そこ全然違ってくるから、
全然お客さんが来なかったらね、あかんしね。
いや、そう、店によってもね。
まあ、誰かが来てくれんとあかんっていう、
観光業の人も、それはね、もう、去年とかと比べたらもう、全くどこじゃないでしょ、ほんまに。去年のなんか数パーセントとかっていう話でしょ、
はい、
っていう状況下で、だからその立場じゃない人が、だからそこを、だからそれぞれが自分の、自分の判断で、どうコロナに向き合うか、どう対応するかっていうのは、それぞれが決めたらいいことですけど、やっぱり人の行動とかに、あまりもう、ね、
そうね。
介入すべきやないし。で、僕は、ねえ、それをしたとこでもそれぞれが全く立場違ったら、だからそれは、石田さんにも言えることで、石田さんも、だから仕事がなくなってる状況で、そういうね、広告の仕事であったりとか、ね、CM 使ってくれる仕事であったりとかっていうところとの人間関係を、ねえ、優先させなあかんっていうのは、当然小さいお子さんもいらっしゃったらそうなるやろうし、
あれでも新型コロナウイルスが結局どうなのかっていうのも、なんかいろんなこと言ってる人いますよね。
いや、まあだから専門家でもやっぱ全然違うから。
百花聡明というかね。
だからその、正直わからないですもんね。
あの辺って、まあすり合わせって言ったらあれやけど、なんかこう、反論し合ったりとかできないですかね、いろいろこう。議論みたいな。
だから議論はしてありますけど、でもそれっていうのは、結局、最終的にね、歴史がどう評価するかみたいな話になっちゃうわけでしょ。これが5年後、10年後、あの時はこうやったみたいな。でも、専門家もだから、言うと未知のことやったりもするし、ある程度はもうだいぶ全体像が把握、まだ至ってないのかな、わかんないですけど、いろんな考え方の人がいるから、で、そのどの考え方を信用するかっていうのも、それは置かれてる立場によって絶対ちゃうよ。だからそこを無下に否定するというのは、それぞれの科学者が自分の見解を言うのはいいと思うし、それをすごい信用するのはいいんですけど、その信用してることに対してどうのこうの言うとかね。どうかなと、どうなんですかね。
どうなんですか。
と僕は思うんですけど、とちょっともう一つね、ニュースで
い
くと、ラジオネームことの侍からいただきました。墨田先生こんばんは。先日来小倉優香さんの件が話題になっています。7月29日、MBS ラジオあっぱれやってまーす水曜日に出演した際、放送終了間際に、朝早く起きて夜早く寝るっていう生活をしてて、ちょっとラジオが辛くなったので辞めたいと事務所に行ったんですけど、3、4ヶ月話してくれないのでここで言います。辞めさせてください。と生放送で直訴していました。 この件に関する墨田先生のご見解をよろしくお願いいたします。
ダイレクトですね。
ちなみにこの件に関して小倉智明さんは、同じ小倉、俺21年間朝辛いよ、困ったもんだ、話していましたと、いうことなんですけど、これはまあ、はい、夜の番組ですよね。うん、結構深い時間の、
はいはいはい。生放送なんですね。
生放送。なんか収録の時もあるとかっていう、ことらしいですけど。
朝早く起きないといけないんですか？
いや、だから朝早く起きて、夜、ね、早く寝る生活してるから、夜の、
あ、それが
ベース、まあ、深夜の生放送に出るのは、辛いと、いうこと
です、
う
ん。ベースが早起きの人なんです、ね。
ベースがもう早寝早起きになってるから、
うん、遅いの出た
の。週一回そういうの日があったら、
なるほど。
生活のリズムが狂うっていう、ような感じで、で、
いや、せっかくなんで僕ね、このラジオ出させてもらってる時も聞きたいからラジコプレミアム入ってますけれども、ええ、なんで、せっかくなんで聞かせてもらいましたけども。
私も聞きました、この回答部分、ね。
全然その、半沢直樹の、なんか、モノマネ対決みたいな普通のことしてるところから、突然ソロの話になるんですね。
ええ、そうなんや。
その前の前段
部分では。そう。
でも言おう思てはったな、小倉さんは。
いやいや、その全然ゆきりん、柏木さんと、その対決してはんのよ。
はい、
いい感じで。うん、全然しっかりやる気出してやったはんの
よ。やった上で
突然、でもやめたいんだ、みたいな感じ。すごいですよ。
ケンド小林さんとか。
はい。
誰だ、あと、他に。
あとは、あれですわ。
あの人たちですよ。コントやってやる。コントやってやる二人組の
田中さんと山根さん。
アンガールズ
ね、
はい。アンガールズ出てこんくなったらまずいで。俺らもそろそろ。っていう、まあこれね、ほんで、一方で、その、なんで辞めたかっていうことに関して、
うん、
なんかね、リテラとかは、
はい、
そういう番組内で、まあ下ネタとか言わさせられるのが、嫌やったんちゃうか、みたいな。
はい、ああ、そういう、普段聞いてないか分かんないですけど、そういう対決があったんですかね。
うん、らしい。僕もね、普段聞いてないラジオのことね、どうのこうの言えないんですけど、
うん、
で、その、リテラの記事を、まあ、小倉さんと、
はい、うん、
付き合ってると噂されている朝倉みくるさんですか、
うん、っていうんですよね。
ですかね、はい、総合格闘技のその選手が引用して、
うんうんうん、
こんなことあったらいけないみたいな感じのことをツイートしたっていうようなことがまたニュースになってましたけど、ってなるとそのお付き合いしてることがもしほんまやったら、
うん、
その本人はそういうことを言ってんのかなみたいなことを、邪推してしまいますよね。
なるほど、
うん、
真実味がちょっと。
まあ、だからまた、そのラジオと下ネタ表現みたいな、ハラスメントみたいな、前の岡村さんの、あれに続くような話になるんかな。
特にそういうコーナーやったらなかなか難しいですよね、それ。
まあ、だからそのグラビアでしょ、その小倉さんっていうのは。だから、きっとでも事務所としては、その、ちょっとずつ仕事の中身をね、変えていってみたいなのがあって、そういうおしゃべりで勝負する。しかも、剣道小林さんみたいな、ね、ああいう面白い人と一緒にやることによって勉強しやっていうことでブッキングをしたんでしょうけれども。
ですね。まあ、ちょっとそのね、ラジオにその綺麗どころ二人いるっていうのはちょっとまだやりすぎな感がありますわね。
ああ。
どうですかね。
MBS はあのパターン多いよね。なんか人いっぱいごちゃ混ぜとかってやってたりとか、アイドルを何人かっていうような。
うん。
いやでもな、そういうね、ハラスメントとか、まあそれはほんまにでも、自分でも全然起こりうる問題で、例えば、僕は、この、そのね、小倉さんのニュース見て思ったのは、数年前に、
はい、
この、マグロファクトリーさんの話をするときに、KBS の遠藤アナウンサー、来てもらってるときに、まあ、マグロ大好き、マグロ女子のっていうような話で、
はい、
まあ、紹介してて、
はい、
遠藤さんもそうやって乗ってくれてて、マグロ女子のみたいなことを言ってたんですけど、はい、まあ、それがね、本当にマグロ好きやっていうこともあるんですけど、
はい、
まあ、ダブルミーニングみたいなとこもあるわけじゃないですか。わざわざこれね、義務教育やないか説明しないですけど、そう考えたら、そのときにね、はい、一通ね、
うん、
それを批判するメールが来てたんですよ。
はい。
2年ぐらい前に私に、うんうん。それを僕は、いやいや、それはもうね、
はい、
分かった上でやってることやからみたいな感じで、
うんうん、
もう スルーした部分あったんですけど、でもそれってね、そんな分かんないじゃないですか。
そう
なん
ですね。
ほんまに。ね、今考えたとか思うんですよ。
それがもしかしたら言わされてる側にとったら、な救いのタオルかもわかんないですよね。
そうそうそうそう。うん、だからそう、ほんまに、そういうのって、
うん、
ねえ、うん、だって、僕は出入りの業者ですけど、言ったら、その、言いたくても言われへんかったんかもしれんしとかって思うとね、
うん。
うん
うんうん、難しいですね。
だから、そういう時はっきり言ってくれる、もう、花房さんとかね、やったらまた、ねえ、うん、だからそういうのって、起こりうるから、自分でも。うん、
内心の問題しね。
うん、ほんで、それを指摘するメールが本当にあったんですよ、当時。
あ、
それ僕は、なんかもう、けみたいな感じでね、その時、うん、
その時は思ったわけです
けど、それを見るとね、うん、そういうことを思い出したりするんですよ。
ああ
、それをちゃんと、やっぱり、真摯に捉えるべきやったな、っていうようなね、
うん
うん。
うん。それは単なる意見じゃなくて、もしかしたら言ってる人のね、
いやし、うん、いやもかもしれんし、うんうん、それどうのこうの抜きにしても、そういう時代はないのかな、っていうね、そういう。
うん、
うん
内容として成り立ちにくい
っていう。っていうようなね。ってなってきたらね、その、なかなかその、そういう表現の境界線の難しいんですけど、そこを、なんか、言うたら、自分のことはわかるけど、人のことなんて、わからないから、多分こうやろうな、みたいな風に勝手に思ってるだけで、それで往々にして、そういう、この事案はわかんないですよ。小倉さんの事案はわかんないけれども、世の中では、いろいろ、そのハラスメントの事件とかも起こってるわけで、
そうやな。多分そうやね。その、サンサイブックスの、
はい、
遠藤アナウンサーが好きな方もそう思ってたと思うよ。
梅田さん？梅田さんのことはいつもいじるから、ラ
ジオで。いやいや、梅田さんは、なんか、あれですよね、遠藤アナウンサー推しなんですよね、きっと。そうだから。
遠藤アナウンサーのこと推しで、
はい、その放送を聞いてちょっと辛かったかもわかんないですね。
いや、はい、梅田さん、はい。だからなかなか俺の本、つくの遅いんかな。で、よくその、チキチキエンド、波の上にとかでもそれを値段してるんですよ。
はい、ああ、そうなん
ですね。梅田さんが、ちょっと、エンドさんのことを気に入って好きや、みたいな話をなんかしたりしてるんですけど、うん、梅田さんだってそれ、もしかしたら、その、ね、言ったら僕に、まあ、仕事を頼んでる立場やから、
ああ、そうやね。
こんな言うてほしくない、また言うとろうと。
ああ。
いや、ちゃうわ。あのメールの文言ちゃうわ。明らかに喜んでる感じ。まあ、でもだからそういうのは常に考えなあかんもんだよなと思いますね。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年8月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。